え、アンニョンカズハセヨ、私はラジオ、わたらじ。また今回も一人語りからの、始まりとなります。カズハセです。前回のですね、9回目、アイドルとハードロックの歴史、これをですね、引き続き後編となります。前回はですね、2001年、メロン記念日が出てきて、たところまで、語りました。今日かかって語るのがですね、2010年に、一気に飛ぶんですよ。この間に、何があったのか、ちょっとすいません、不勉強で、何かしらの、変遷があったと思うんですけど、2010年に出てきた、2つのすごいグループについての、語りから、始めたいと思います。ちなみにですね、前回と同様に、この、収録で、紹介した、楽曲については、某 YouTube に、リストを作っておりますので、リストの名前が「わたらじアイドル」、ひらがなで「わたらじアイドル」、YouTube で検索してリストが出ると思いますし、私どもの、ブログ、私はラジオ、わたらじですけど、ひらがなで私は、カタカナでラジオ、これで検索していただいて、10回目、アイドルとハードロックヘビーメタルの歴史、について語ってみた、こちらに、再生リストのリンクを貼っておきますので、まあ、参考にしていただけたらより一層楽しめるかなと。さらにですね、前回9回目の前編、ここから聞いていただけると、一番楽しめるかなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。では本編をどうぞ。
2010年11月に2つのすごいグループが現れます。
このテーマをやるって聞いたときに、どうして思いついたん
ですか？まずですね、私が大好きだったとしかもう言いようがない、日本、新生アイドル研究会、2010年11月、新生アイドル研究会、英称としてブランニューアイドルソサイティを、これを略してビス、知ってます？ビス。
知らない。
ビスっていうグループが、これはですね、ボーカリストなんていうか、一人でシンガーやってたプールイっていう子がいて、その子が、アイドルグループをやりたいっていう、
プールイ
っていう
変な名前、
プールイっていう子が、あのアイドルグループを
ニックネーム的なものです
よ。いや違う、プールイっていうのは
カ
タカナで
チューヤンみたいな。
まあ、まあ、もちろん芸名でしょ。
芸名
で、ね、もちろん芸名でしょ、それ。
うん、木村プールイとかいうわけじゃない。
いや、まあ、そこまで知らないけど、
ごめんなさい。
ソロシンガーだったんで、
はいはい、
それがあのアイドルグループをやりたいっていう、自己申告して、
すごい
し、そこから一から、
集めた、
バンドメンバーをまず集めてやったんですよ。で、サウンドプロデュースは松隈健太っていう人で、バズセブンツーっていう、ロックバンドやってた人。この人は、結構曲を作ってるんですけど、で、俺のもうビスは、とにかく過激なんですよ。桃色クローバーがよくプロレスのなんか要素を取り入れてる。で、ももクロがまあ華やかな新日だとしたら、ビスはあの大仁田がやってたような電流爆破みたいな感じ。まずこの PV なんですけど、これは17番ですね。ビス、ビーチ。
またか、まただのか、また音飛びするのか。ここで言ってたのはですね、再生リスト17番、ビスの PPCC でした。
この曲はめちゃくちゃかっこいいです。で、テーマがすくみずで、釘バット。
釘バット？怖い。
福水くぎバット、
すごい
っ
す
ね。ビスはあのさっき言ったメロン記念日とはまた別で、これは、アイドルっぽさあんまりない 曲には、あのそういう、ハードな曲が多い。で俺はなんかアイドルでかっこいいって言ったのはまあ本当ビスだけ。あのハードロックっていうよりかはあのハードコアとか、
でもエモパンクみたいな。
300、
2万人とか。
この今の平野のぞみっていう子がいるんだけど、なんかビス以外に友達がいないっていう、なんかすごいそういうのがいいなと思って。まあ、ビスはですね、これ以外にもすごい曲があって、ちょっといまだに曲名が読むんですけど、My IXXX、 これ曲読めないですけど、あのファンならわかると思うんですけど、はたき V、
で
真っ裸で富士の樹海をで走り回るっていう、これは本当にすごいな。
YouTube で見れちゃうんですか？
見れる。あと、ダイっていう曲はものすごい曲、これも曲で、これはハメ撮り風 PV。
すごいですね。攻めてますね。
ビスはもう、とにかく過激で、目やめてくっていう。最終的に残ったのは、プールイと、さっき言った平野のぞみっていう、この2人だけ残ったんだけど、あと、ぐるぐる。で、握手会じゃなくて、ハグ会とかやったら、まあ、すごいな。
大変なお仕事ですよね。
大変なお仕事ですね、本当に。
本当に。
で、なんでそんな風になったかっていうと、ちょっとアイドルグループとしては年齢が高くて、これ。目黒目に。
お行きたいんですかね。
もう、
当時。
20歳を迎えた人もいたな。で、つい最近、解散しちゃった。本人たちもなんか悩みとしては、ももクロなら何をやってもアイドルに見えるけど、私たちはそう思わないっていう。あ、でも俺から見てもこれはアイドルっていうよりかはもうミュージシャンっていうか、まあ、活動自体が形式がアイドルだけど曲とかはもうめちゃくちゃかっこいいから、まあ、ミュージシャンみたいな感じかなと思って聞いてましたね。でですね、アップルは、今後はバンド活動してくるんですよ、今は。で、同じ2010年11月に、結成された、もうこれがもうこの企画をやるにきっかけになったグループ、まあさっき言っちゃったんですけど、ベイビーメタルですね。これはアイドルとメタルの融合をテーマに結成された
ので。もうそのまんまですね。
もう、なんだろうね、もうももクロの次に、どうなんだろう、一般的な。
知名度でもあるんじゃないですか、今は全然。
僕はなんか、はずはずさんに聞いた情報では、なんかのランキングでなんかなった。
そう。これはですね、リストとしては、14から聞いてもらいます。14まず聞いてもらいます。これは、ギミチョコくざいっていう曲でも、これは、女性アイドルグループの桜学院から派生したクラブ活動ユニットの一つ、重音部、重い音の部としてスタートし、目標は世界征服としているウィキペディアより、これはですね、親指姫、山瀬まみの系列の究極系ですね。ヘビメタをギャグにしっていうやつのあまりによく出てるんで、ヘビメタファンも聴けるっていう。
なんかヘビメタの、これか、サマソニーとか。
そうそう、サマソニーラウドパークで、メロイックサインっていうよくヘビメタでやる、親指と人差し指と親指を立てるサイン。 でもなんかこれじゃなくてメロイックサインではなくフォックサイン家系の狐と言い張ってるらしい。でヘビメタのライブでよくヘドバン、
うんうんうん、
なんかもじったというかヘドバンギャーっていう曲もあって
ヘドバンギャ
ーで、これはですね
なんか
真ん中こんなの、
うん、評判なんだ、まあわかるでしょ、うん、
なんか前座とかやったりも
そうそうそう、ねレディーガガの前
座、うん、いくつくらいなんですか、うんいくつぐらいなんですか。
中学生じゃなかったっけな。この両側の子は、モアメタルとユイメタルとズーメタル、真ん中の子がスーメタル。
スーメタル
で、これはさっき言ったパクリというかオマージュの嵐で、構成されてて、ベイビーメタルは、暁っていう曲は X のオマージュですね、完全に。ものすごいこれもよくできてる。おねだり大作戦はリンプビズキットのマイネレーションパロディ、ウキウキミッドナイトはデスメタルとダブステっていう最近結構最新のダンスミュージックを取り入れあのスプリレックスだっけなっていう俺すあのダブステップのミュージックあれのものすごいよく カバーじゃないあの再現してるダブステップをあそこまでやれるっていうのはすごい。で、もう一個、これ15番、いじめだかい。これ、タイトル。
今言おうとしたのはですね、ベイビーメタルいじめダメ絶対、再生リストの15番ですね。でさっきにですね、おねだり大作戦の元になっている曲で言いたかったのは、リンプビズキットのマイジェネレーションです。
でもこの曲初めてベイビーメタルで初めて聞いてこの曲。
あ、そう。この曲はですね、ギターがですね、クリストファー・アモット、もアーチエミのギターなんですけど、
また音飛びですね。これはですね、ここで言いたかったのは、いじめダメ絶対のギターは、イギリスの、メロディアスデスメタルバンドのですね、アーチエネミーに在籍していた、クリストファー・アモットが弾いてると、まあ、これはすごいですね。ちなみに、うんちくなんですけども、クリストファー・アモットの、兄で、まあ、アーチネエネミーに在籍している、マイケル・アモット、この人はですね、イギリスのデスメタルバンドカーカスに、在籍していたことがあるんです。これがですね、マーティン・フリードマン先ほどのメガデスのと無理くりつなげて考えますとですね、マーティン・フリードマンは、メガデスに、まあ、途中から入ったんですけど、まあ、マーティ・フリードマンが入ってからの、メガデスが黄金時代って 言えると思うんですけど、まあ、ラスト・イン・ピースからリスク、これはまあすごいアルバムが、を続出してた時なんですけども、ちなみにですね、先ほどのクリストファー・アモットの兄マイケル・アモットがですね、イギリスのデスメタルバンドカーカスに入って、そこからカーカスも全盛期を迎えるんですよ。死体愛好癖から、ハートワークに、かけてですね、無理くりですが、うんちくでした。
月子さんついてますか。
うん、ごめん、すごい真剣に見てた。
俺の喋りは半分で、半分聞いててもらえ
る。可愛いですよね。
うん、可愛い。
顔がすごい可愛い。
うん、歌もうまい。ね、この後ですね、2011年の8月、東京アイドルフェスティバルっていうアイドルがやたらいっぱい出てくるフェスティバルがあるんで、なのが、
出演されるんや。
うん、
ここで言いたかったのはですね、2011年の8月、東京アイドルフェスティバルっていう、アイドルが、いっぱい出てくるイベント、ここで結成された、アリス10番っていう、グループです。再生リストで言うと仮面18番、仮面女子アリス10番全開ヒーロー、これを、聞いてください。
これはもう
地下アイドル。
地下アイドル。
要するにメジャーレーベルと契約しない、してないっていうことだと俺は考えてる。
じゃあなんか、うん、ライブハウス。
そうそう。まあメロディー自体は本当に王道的なアイドル的なやつ。
メロディーラインは爽やかなのにね、
う
ん、
そうそうそう
っていう感じだよね、うん、と
後ろでやってる音はね
ロックだねみたいなごめんなんかベタなこと言う
でこのねブレイクするところ、うん、曲するところはあの結構メタルな感じなんです、うん、他の曲
なんかやっぱり全体的に思うのは、うん、例えば音をしてるのは全員、うん、その男じゃないですか、うん
うん、いやいや、それだけ女の子に歌わせるってい
う、ね、男の趣
味男が、
まあ、女の子が歌う、まあ、
ギタリストは男なん
で、で次はですね、
あ弾いてるわけじゃないよね、女の子がってい
やそうそう
次は2012年8月デビューシングル初恋ロケットっていうメタルサウンドデビューした仙台初の現役女子中学生アイドルユニット
女子中
学生パーティーロケットパーティーロックス19番ですね、
訂正します、この、グループ名はパーティーロケッツです、失礼しました。
これがですね、2013年2月27日にセカンドシングル未来へを、これがですね、なんとミスタービッグのボーカルビッグマーティンが楽曲で、わかりますミスタービッグ、
わかります、
バテクしか入れない、
そうそうそう、バカテクバンド、俺もね、やっぱりね、曲がかっこいい、制服が全員違う、
さらに
制服が全員違う、
あ、全員、
まあ、ブレイクしてない、
そうなんですね、
アイドルっていうのは難しい、曲がいいからブレイクするとは限らない、
限らない、
で、この辺でまとめ、
はい、はい、
今はですね、アイドルビジネスが佳境じゃないかと、で一発当てれば武道館、
うん、
で、そこにですね、才能があるけど日の目を見ないロッカーたちが楽曲を提供してるんじゃないかと、
俺
は思ってるんです。で、そこでフュージョンが起こって、すごい変なものができる。それがまあ面白いかなと。で、さっき言ってたベイビーメタルはですね、2014年2月ファーストアルバムベイビーメタル、これが iTunes ストアにおいて7カ国のロックアルバムチャートベスト10入り、アメリカのビルボードでは6部門に、イギリスのオフィシャルチャートでは2部門にランクイン、ウィキペディアよりも、これはですね、私はですね、あのビルボードランキングをあの眺めるのが趣味なんです。
ああ、そうだったんですか。
そうだったんですか。
そうだった。
友達からはベイビーマルの噂は聞いてたんですよ。アイドル好きな友達から。そしたら、あれ？ビルボードチャート200っていう、ジャンル関係なオールジャンルのアルバムチャートです。そしたら、あれベイビーメタル？あれ？と思って、まさかと思って、そしたら、あのベイビーメタルの、
うん、
だってこれは日本語で歌ってる曲で、まあビルボード200にチャートインした日本人なんて本当数えるほどしかいなくて、うん、
まあ詳しく、ね、
坂本九以来じゃないか日本語、
すごい、
ね、
あの企業を成し遂げた、
もっとあるのかもしれない、でもちょっと見たところによるとインスト系とかラウドネスとか、
あ
の向こうで、あ、なんかハードロック、ラウドネスが日本語か英語かちょっとわかんないですけど、で、レディー・ガガのライブツアーに帯同したと、まあこんなことになってるかなと、できれば私としては
そのなんかチョークとか秋元康的なポジションに誰が後ろ立てた人、
今後どうなるかな、でも多分あの変化球、ね、やっぱりハードロックヘビメタを絡めるっていうのはやっぱり王道は AKB みたいな、
く、ベイビーメタルの後ろには誰かある。
仕掛け。
よくわかんなくて、よくわかんなくて、あの、あかつきっていう曲作ってる、コバメタルっていう人なんですけど、
コバなんじゃない
？あの、わかんない、誰だかわかんないから、あの、ヤフー知恵袋で質問したら誰も答えてく
れ。それ触れちゃいけない部分だった
。あー、そう。
邪魔邪魔。コバメタル聞いてる。
聞かれるみたいな。
ここまで、あの、X の曲を、あのテイストを再現できるミュージシャンってすごい
じゃん。じゃあ誰かが売れないなって思ってるってことですか？そっち売れないのって。誰かなのかなって思ってる。
わからない。
それとも本当に新進気鋭の誰かかなと思ってる。どっちなんですか？大御所系だなって思ってるのか。
いや、多分この、ああ、そっか。それはどうなんだろうな。多分これのために作った名前だと思うん
ですけど。まあ、そりゃそうですよね。
うん、
例えばもしかしたら X のパターン、パターンが本当本名は小林さんなので、
ああ、
可能性もある。
パターン、パターンがなんかあのね X の中にあって一人職人気質だから、
そう、職業
わかるパターン。
わかりますよ。
あのヒデがやっぱりリードギターで、パターンはひたすらこうリズムを。ということで、
はい、
どうでしたか、は
い、どうでした
か、どうですか、
どうでしたか、じゃあルミハルさん、
なんかこう、こういうやっぱさっき言ったみたいに、その後ろで作ってる人がいて、男が作ってて、で、女の子が歌わせてて、歌ってる本人たちって、そのヘビメタだったり、ロックだったりに対しての
どう思ってんの、
どう思ってんですかね、うん、
あ、で、多分、
あ、で、すごい思う、
もう一つ言い忘れて、今お嬢メタルっていうジャンルがあって、この前ツタヤ行ったらお嬢メタルコーナーって言って、もう結構いろんなミュージシャンが出て、それはあの女の子バンドで、ね、みんなあのボスっぽい感じしてジャケット写ってて、でみんな読者モデルみたいな可愛い子が写ってるんだけど、それは、完全なヘビーメタル、ヘビーメタルっぽいんじゃなくて
ガチなんだ、ヘビーメタルで自分たちで作ってるんですか、
そこまでちょっと
なんか多分これまあ僕の勝手な持論で怒られるかもしれないですけど、多分これは BL のあのなんだ CD みたいなのあるじゃないですか、
うん、
ドラマ CD、 はーはー、ドラマ CD とか、
ああいうのに出てる男優ってどういう気持ちで出てんだろうなって男が言うような感じのテイストで、女子はこれを見て、これに出てる
女の子ってどういう
考えてるんだろうって。
でも私女子だけど、その BL 声優さんはどういう気持ちであれを演じてるんだろうって思うよ。
いや、なんかまあ、もう本音を言ってしまうと、これはやっぱり、その、まあその男の、あれですよ、理想というか。
うん、
こうあってほしい女の子っていう の, あのイメージ図っていう感じです
よ。で、女の子ってもうちょっと自分の好きな音楽と自分の好きな、
女の子だけ集まったら絶対そのヘビーメタルが出てこないと、
うん、
だから男の音楽、うん、中にやっぱりアイドルがやったりするから、うんうん、なんか不思議な感じ、
そうそう、だから異質なものが合わさって、うん、あの変なものができるっていうところ、
うん、そうですね、だからあれですよ、俳句、俳句です、
俳句、俳句、そう
か、
俳句ってやっぱりそう
でしょ、俳句か
例えば詩ですよ、君は
ポエムの詩、
君は太陽だって言って、君はだって太陽じゃないじゃないですか、女の子に太陽だって言っただけで太陽じゃないっていう、そこに異質なもの、
うん、
女の子と太陽っていう二つの違うものを組み合わせたって詩ですよ、だから、
うんうん、
このアイドルとヘビーメタル、
うんうん、
アイドルとヘビーメタルは合体しないものだったのに、うん、同じものではないのにそこを並列に並べてみたっていう詩なんで、
ポエムだって言いたい、
ポエムだ
って、アイドルのヘビーメタル、
まあ、あらゆる芸術はそのポエム的な要素があるじゃないかなと思うんですけど、うん、そのやっぱりまあ 表現として今までなかった組み合わせって、うん、面白いですね、うん、新しさができる。
今後、じゃあ今後どういう、
今後どういう、
どういうアイドル、アイドルっていうか今までなかったものを融合させると面白いのか。
例えばパズルとドラゴンを融合したら、
パズドラーとか
妖怪と時計、
時計なのか、
妖怪と時計
が合体させたのかな、あれは。なんか一巡する気がするわ。
一巡する、
こう
一巡して何になる、戻る、
正統派にまた戻ってくるんじゃないか、
聖子ちゃんに戻る、
一人じゃ
みたいな、そうそうそうそう、
あややね、
じゃあこれで、今回の、アイドルとハードロックヘビーメタルの歴史について、まあどうだったでしょうか。あの、ブログ、私はラジオの、ブログの方に、この YouTube の再生リストと、動画を貼っ付けておきますので、まあよかったらパソコンを見ながら今回のを聞いていただくと、よくわかるかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ、この前考えた終わり方、
終わり方
皆さん、今日はあのご清聴ありがとうございました。アイドルに関してはあのなかなか不勉強で会話にあまり入れずちょっと残念でしたけど本当に皆さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。